Radio Dialogue。5月15日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤圭です。
こんばんは。
すいません、機材トラブルで開始が遅れてしまいました。
ちょっとあの普段とよろしくお願いします。
はい、違う、機材で放送してるんですけれども、声音声などは届いてらっしゃいますでしょうか。
聞こえていますか皆様。あ、こんばんはというふうにあのチャットであの皆さん投稿してくださっているんですけれども、こちらの音声の聞こえ方どうでしょうか。イモさんがあの大丈夫です、慌てず進めてくださいねというふうにコメントいただいて、あ、届いてますよという、あ、よかったよかった、すみません、あのね、今日のゲストさんにもあのご心配をおかけしてしまったんですけれども、いつものパソコンがですね、急にご機嫌を損ねてしまいまして、
はい、謎の終わらないアップデートも始まり、ね、いろいろと直前に大変だったんですが、うん、皆さんも無事届けられてよかったです。皆様、温かい声を
お待たせしました、ありがとうございます。聞こえてますというふうに、もしあの途中で音声聞きづらい時がありましたら皆さんお知らせください。佐藤の声も大丈夫ですかね。この分ですと大丈夫そうかなと思うんですけれども、
はい、
あのちょっとですね、今日本題に入る前に皆さんにあのぜひお伝えしたいことがあるんです。この番組であんまりこうスポーツのお話をこうしてこなかったと思うんですけれども、あ、少しですね、私たちがあのボクシングをやっているということは、はい、どこかでお伝えしたことがね、もしかするとあるかもしれません。
レディオダイアログでもしかしたらなかったかもしれないですね。
ちょろっと話したかな。で、なんでこうボクシングを始めたのか、なんでなんでっていうところをこう話していると、うん、あと1時間ぐらいかかりますので、ちょっとこれはまた、スペースとかスポーツとジェンダーっていう、こう特集を改めてね組んで皆さんにゆっくりお話をしようかなというふうに思っているんですけれども、皆さんのご覧になった方もいるんじゃないかなというふうに思うんですが、ボクシングの世界戦、井上尚弥選手のまあもう凄まじい試合があの先週ありまして、いや本当にこう素晴らしい試合でしたし、まあ、井上選手があの日頃こう積み重ねてきたものがこう、まあ、全力であの東京ドームで出せたのかなという、こう試合でした。でそこにやはりこう一定のリスペクトをこう持ちつつも、私自身があの気になったのがメディアのこう伝え方なんですよね。でごくごく一部のこうメディアを除き、あの、まあ、見出しにせよこう本文にせよ、こういう書き方をしてるんですよね。井上選手、日本人初の5階級制覇へというこう書き方をしているんですが、はい、まあ、これミスリードというか、あの明確な間違いであるというふうにこうお伝えしなければならないと思うんですよね。で私たちあのこうボクシングに今あの打ち込んだりあのしているんですけれども、あの本当にこう素晴らしいあの指導者の方にこう出会えまして、であのボクシングあの世界王者でもあった、はい、あの世界チャンピオンでもあった藤岡尚子さんが私たちのこう先生をしてくれているんですよね。で藤岡さんは5階級、女子プロボクシングとしてすでにあの5階級制覇をこう成し遂げている、まあ本当にこう凄まじい
レジェンドですよ、
ことだと思うんです、うん、で私たちはあのこう、まあ、指導者としてのこう藤岡さんをこう今見させてもらっているわけですし、まあ、現役でその5階級をこう制覇するということにかける、まあ、その努力のこう積み重ねって本当に本当にこう一部しか知らないと思うんですけれども、やっぱりこう自分自身でこうコツコツ努力をこう積み重ねてきたからこそ、考えて考えてや、まあ、言語化する力もすごくこう高いので、私たちもこう指導されていて言葉で説明されて、あ、なるほどって落とし込めることってたくさんあるんですよね、はい、でもなぜかボクシングイコール男のスポーツだよねみたいなこうあのバイアスがかかり、で日本人初の5階級制覇へっていう、こう見出しとかこう本文によって、その女子ボクシングですでに5階級制覇している藤岡さんの、まあ、積み上げてきたものとか、そこにかける努力っていうものがなかったことにされているっていうことが、いや私は非常にそれ自体がやっぱりこう暴力的だなっていうふうにこう思うことがあるんですよね。あ、今途中音声が聞こえなくなるのは私だけでしょうか、はい、というふうに
時々途切れてしまうということですね。こちらの配信している PC の、 回線の速度のちょっと問題かもしれないですね。
は
ご
い。
迷惑をおかけしており
す
ま
い
す。
ません、ご迷惑をおかけしております。有線、そちらに、そうですね、大丈夫ですかね。ちょっとネット環境、
はい、調整
は
し
い、
ながら進
そう
め
で
てい
す
きた
ね、
いと
そう
思
で
い
す
ますの
ね。
で、何かありましたら、このように教えていただいていると非常に助かります。あり
ね、
がとうござい
すぐ
ま
に復
す。
活しました、今聞こえていますというふうに、どこまでこう伝わったかな、ボクシングとジェンダーバイアスのこうお話を今していたんですけれども、
はい。
はい、井上尚弥選手、VS ルイス・ネリー見ましたよ、ルイス・ネリー選手見ましたよというふうにね、今、書いていただいていますけれども、でやっぱりボクシングイコールこう男性のスポーツっていう、こうバイアスがかかっての、記事で、やっぱりこう女子ボクシングの中でこう、藤岡選手が積み重ねてきたものっていうのが、やっぱりこうなかったことにされてきたっていうのが、私はやっぱりこう納得がすごくこう暴力的だなというふうにこう思ってしまうんですよね。でやっぱりこうそれって普段のこうスポーツのこう待遇の差にもこう現れていて、藤岡さんのこうドキュメンタリーなんかもこう見たりしているんですけど、ここでこう試合をした時なんかは、普通はね、やっぱりこうアウェーで、ボクサーがこう世界戦なんかにこう挑戦するとき、あるいはその、世界戦をこう戦うときっていうのは、そのホストになったこう国の側がこう練習場所なんかをこう提供したりするんですけれども、藤岡さんの場合はもうそれがメキシコでこう試合したときなんか、こう練習場所さえ提供されなくって、もう、なんかホテルの地下の、
駐車
駐
場。
車場ね、で練習して、それで勝ってるからまた凄まじいなっていうふうにこう思うんですよね。で、そういうことをこう踏まえて、メディアのこう伝え方っていうのが私は非常にこう気になるところで、ちょっと今一瞬音声が途切れたかもしれません。ごめんなさい、ちょっと業務連絡なんですけれども、私の、パソコンのですね、立ち上がってるものとかをこう切っちゃった方がいいかもしれないです。ごめんなさい、ちょっとこんな機材のこうお話をしていて申し訳ないんですけれども、はい、なんかそんなところからね、メディアのこう伝え方っていうところはこう、私自身もこうメディアのこう一員として、提言をしていきたいなというふうに思います。また切れてしまいましたというふうに、ごめんなさい、本当に機材のトラブルがちょっと起きてしまって申し訳ありません。ちょっと
はい、
今、
現在こちら有線に切り替えたの
は
で、
い。
多少落ち着くかなと思います。ご迷
は
惑をお
い。
かけしております。
はい。どうでしょうか。ちょっとまた、それでもちょっと途切れることがありましたら、皆さん、こう、お知らせください。さあ、今夜ですね、のテーマは、カルチャーと政治を語るということで、後ほどゲストのライターの武田ダニエルさん、こう、お迎えしていきたいと思います。メッセージは、YouTube のチャット欄であったり、Twitter では、ハッシュタグ D4P、4は数字のようなので、ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。まずはですね、最近のニュースの中から気になっているものを一つピックアップしていきたいと思いますが、今ですね、クラタンさんから話がつながらなくなるほどの切断ではないですよというふうにコメントいただきました。ちょうど回線安定させたところなので、もしまた、これ以降ですね、途切れてしまうことがありましたら、皆さん改めてお知らせください。お手数をおかけします。皆さんニュースの中で触れたりしているかなというふうに思うんですけれども、本日5月15日、落馬の日ということ、皆さんご存知でしょうか。1948年、イスラエルが建国をこう宣言されるわけなんですけれども、その建国によってというふうにこうメディアの中で表現されることあるんですが、もっと正確に言うと、建国の過程でというふうにこう表現した方がより正しいこう理解なのかなというふうに思います。で、イスラエルのこう建国によって突然、例えば、そこに暮らしていたアラブ・パレスチナの人たちがこう故郷を追われたということではなくて、で、アラブ・パレスチナの人たちのこう村が襲われたり、虐殺が起きたり、こう暴力がこう振るわれたりというのは、その建国以前からこう起きてきたことなんですよね。で、そのイスラエルのこう建国の過程によって、 て、で70万人以上のこう人々が故郷を追われ、まあ、なくばというのはこう大災厄とか大厄災とか大惨事とか、まあ、そういうこう意味で直訳ではこう使われるわけなんですけれども、まあ、こうしてその多くの人たちが故郷を追われて、で未だにその帰還の権利がこう認められていない、まあ、そうした日をこう想起しましょうということで、なくばの日として5月15日は、まあ、様々なこうデモだったりですとか抗議活動というのがこう、まあ、現地だけではなくって、やはりまあ各地にこう広がっているパレスチナコミュニティやそこと連帯する人たちの間でこう、まあ、繰り広げられるこう日なんですよね。で今現在進行形でガザで、まあ、凄惨な虐殺がこう続いているわけなんですけれども、まあ、このガザのこう人口の約 70% はそのナクバによって故郷を追われた人々もしくはその子孫だというふうにこう言われているんですよね。でやはりこう現地ガザにいるこう友人たちからこう届いてくるこう声としては、いやおばあちゃんが言ってたこうナクバってこういうことだったんだ、自分たちがこうやって家を追われてからこう初めてこう実感したんだっていう、まあ、そんな声が友人たちからこう届いてきたりですとか、あるいはもうすでにこうなくはこう経験しているこう方が、まあ、実際にこうご存命だったりして、私たちのこうおじいちゃんはおばあちゃんはこう、まあ、2度目以上のこうなくばをこう味わっているんだっていう声が、まあ、現地からこう届いてきます。で残念ながらその昨年のこう10月の7日に突然この問題が起きたかのようにまあ伝えられたりですとか、あるいはそういうこう声が起きてしまうのって、このナクバだったりあるいはその前後にこう起きてきた暴力がなかったことにこうされてきたということのこう裏返しだと思うんですよね。でとりわけその各地で10月の7日以降、まあ、このガザでのこう虐殺に抗議するようなこうデモはこう繰り返されていますけれども、でこのナクバをこうなかったことにする、こう抑え込んでいこうとい う, こう動きっていうのはそれ以前からこう続いてきました。で昨日ですね、私たちダイアログフォーピープルのサイトにドイツに在住しているパレスチナ人ジャーナリストの、ラシャド・アルヒンディさんのこう寄稿を日本語訳したものをこう掲載をしているんですけれども、2022年の時点ですでにその、まあ、ベルリンではこうナクバの日にこうデモをするなというふうにこうデモが禁止されて、でそんなのはおかしいじゃないかというふうにこう路上に繰り出して、で広場に集まってこのナクバを悼んで黙祷しましょうというふうに集っていた人々さえも、まあ、警察に逮捕され、まあ、その過程で非常にこう、まあ、暴力的なこう警察によるこう振る舞いがあったということもラシャドさんがこうすでに寄稿してくれています。これは昨年の10月7日以降、よりもずっと前の2022年の5月の15日の話なんですよね。でこのなかったことにされるこう力学があるからこそ、さもこう10月7日に急にこう問題が始まったかのように、まあ、そういう声がこう SNS でこう溢れたりですとか、まあ、場合によってはこうメディアでそういうこう伝えられ方がしてしまったりということもこうありますけれども、そうではない、でだからこそこれをこう可視化して、で暴力にさまざまな形でこう歯止めをかけるんだということで、アメリカのこう大学でもこうもう非常にこう大きな動きとしてさまざまなこう抗議活動が、まあ、キャンプを張ったりですとか、で大学の中でこう抗議活動が行われたりということが広がってきました。でそうした動きも踏まえて今日はゲストの方と一緒にお送りしていきたいと思います。お待たせいたしました。ここからこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。ライターの武田ダニエルさん、初めてこの YouTube にお迎えしますけれども、お迎えをしていきたいと思います。武田さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、
よろしくお願いいたします。こちらの声は届いていますでしょうか。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
はい、クリアに武田さんの声も届いています。まずプロフィールをご紹介していきたいと思います。武田ダニエルさんは1997年生まれ、カリフォルニア州出身、ご在住でもいらっしゃいます。カルチャー×アイデンティティ×社会をテーマに執筆し、リアルな発言と視点が注目されている Z 世代ライターで研究者でもあります。 音楽と社会を結びつける活動を行い、日本と海外のアーティストをつなげるエージェントとしても活躍をされ、フォーブスジャパン30 Under 30 2023を受賞。著書にハッシュタグ Z 世代的価値観、世界と私の A to Z などがあります。冒頭でも皆さんにこうお伝えしたところではあるんですけれども、まずはぜひ武田さんに伺いたいんですけれども、今本当にこう全米のこう大学で、まあ、抗議デモが広がって、で武田さんとお呼びした方がいいか、ダニエルさんとお呼びした方がいいか、どちらがしっくり、はい、ダニエルさんとじゃあここからお呼びしていきたいと思いますけれども、はい、ダニエルさんのカリフォルニア大学バークレー校の大学院にこうご在住ということで、ここでも抗議デモが抗議活動が行われたということがこう報じられていますけれども、どんな抗議活動がここで行われてきたのかということを改めて伺えますか。
はい、そうですね、ちょうどタイミング的にはコロンビア大学がキャンプを設立し始めて、まあ約1週間とか10日後ぐらいにバークレーでも始まったんですけれども、うん、まあ、そのいわゆる皆さんも写真でよく見ているような、まあ、そのキャンプを、まあ、建てて一部の場所で、で、まあ、例えば1日の中でいろいろなデモプログラムがあって、まあ、例えば教授のスピーチがあったりだとか、まあ、みんなでこうマーチングをするだとか、うん、まあ、あとはアートを描いたりだとか、結構平和的なものが多いんですけれども、まあ、バークレーの場合はまあ、フリースピーチムーブメントっていう、まあ、ムーブメントがあったりだとか、まあ、ヒッピーの聖地だって言われてることもあって、まあ、学校のブランドなり、その土地のブランドとして、やっぱりそういうデモだとか、まあ、行動の発言の自由っていうのが、まあ、どうしても確保されていないと、まあ、ちょっと見栄えが悪いっていうのもあってですね、うん、UC バークレーに関しては、やっぱりアメリカの中でも最もおそらく、まあ、よく言えば、学校が見守ってくれる、悪く言えば、まあ、意見が違ったとしても、まあ、学校側は放置っていうような感じで、うん、まあ、結構今日ちょうど実はキャンプ撤退したんですけれども、
はい、
まあ、大学とそれなりの合意ができたっていう理由で撤退をしたらしいんですけれども、はい、まあ、結構長い間どんどんどんどん拡大する形で、本当アートの数も増えたりだとか、参加する人たちも増えたりだとかっていう形で、まあ、キャンプがちょっと立ってましたね。で、まあ、要望としては、まあ、6個ぐらい要望があってですね、まあ、例えばその大学 UC バークレーに通うムスリム系の大学生だとか学生を、まあ、こう守るということを確約してほしい。まあ、なんでかっていうと、やっぱりユダヤ系の学生に対する、まあ、例えばその我々は10月7日に被害を受けたイスラエルの方々、ないしはユダヤ系の方々にこう思いを寄せますみたいなメールを何回も出しているのに、例えばハラスメントを受けていたりだとか、まあ、人種差別を受けているムスリム系、ないしは、まあ、色が黒い学生だとかに対するハラスメントに関しては、まあ何も声明を出さないだとか、うん、まあ、実際そのようなハラスメントが起きているのに対応しないとか、まあ、そういうのを、まあ、なんとかしてほしいっていう要望だったりとか、あとは例えばそのもっとぐ、まあ、ちょっと抽象的にはなってしまうんですけれども、まあ、停戦を呼びかけてほしい、大学としてのスタンスを表明してほしいっていうのと、うん、あとやっぱりどの大学でも共通してあるのが、大学がどのような投資先にお金を投資しているのか、ダイベスト&ディスクローズ、ダイベスト、つまり投資先を変えるっていうことと、ディスクローズってその、まあ、公開してほしい。
はい。
そうですね。で、まあ、それがやっぱり結構ネックになっていて、大学としては、まあ、カリフォルニア大学システムっていうところの中にあるから、ちょっと全部の学校で、まあ、整合が取れないとなかなかそれも難しいっていうところで、ネゴシエーションが長引いている様子ですね。
どうなんでしょう。やはりこう各地、まあ、大学のこう対応というのもこう分かれていて、ある程度のこう合意にこう達したこう大学もあれば、暴力的なこう排除が行われてしまったこう大学というのもこうあるわけですけれども、このダニエルさんがこう在学されているカリフォルニア大学のこうバークレー校というのは、何かそうしたこう暴力的なこう排除があったり、あるいは何かこう抗議者にこう抗議にこう参加するようなこう人たちに対してこう暴力が振るわれたりということはあったんでしょうか。
そうですね、まあ、警察による暴力的な制圧っていうのは基本的にはなくて、うん、まあ、結構その後半に連れて、まあ、警察官が、まあ、見受けられたりとかっていうのはあったんですけれども、まあ、特に配慮することはなく、うん、学生というか一部の人たちの間でなんかこういざこざがあったみたいなことは、まあ、報じられてはいたんですけれども、
うん、
まあ、その UCLA だとかコロンビア大学ほどのことは なかったですね。
うん。
あと UC バークレーは、例えばコロンビア大学だったりとかスタンフォード大学と違って、まあ、公立大学っていうのもあって、普段から結構オープンに開放されているキャンパスなんですよね。
はい。
なので、デモも結構いわゆるアウトサイダーっていうか、学生団体以外の人たちもデモをしたりだとか、全然大学生じゃないおじさんたちが こうなんかメガホンを持って何かよくわからないことを言ってるみたいなことも、まあ、普通に日常の光景って、そういうおじさんが何人もいて、なんかこう、メガホンをかき消されてるみたいな、まあ、そういうカオスな結構、ところでもあるので、まあ、割と、どちらかというと、通りかかるような学生も、もちろんそのパレスチナに思いを寄せるような人は、まあ、参加するし、まあ、例えば一緒にこう、参加し、なんだろうな、まあ、こう、呼びかけをしてくれるような人たちもいる中で、まあ、例えば通りかかる人の中で、基本的にはなんか、ああ、またなんかやってるな、みたいな、まあ、無関心とまではいかないけれども、こう異様な雰囲気ではないかもしれ
なるほど。例えば今回にこう限らずですけれども、例えばメガホンを持って何かをこう主張しているこうお兄様方がこう入ってきても、大学としてそれをこう特にこう排除したりということは普段からなく、まあ、例えば日常的な風景の中で何かしら誰かがこう主張していたりですとかっていうことが割とこう馴染んでいるような雰囲気はあったということなんですかね。
そうですね。まあ、結構そういうのが嫌だったら UC バークレーには行くなみたいな、割と有名な大学でもあるので、例えばそのフリースピーチムーブメントがあった場所ということで、フリースピーチムーブメントカフェっていうのがあったりだとか、まあ、マルチン・ルサー・キングが演説をしたから、マルチン・ルサー・キング行動だったりとか、まあ、結構そういうマリオ・サビオ・ステップっていうか、マリオ・サビオが演説した場所とかいうことで、結構割とそういう発言の自由だとか、デモをする場所なので、まあ、たまにさすがにこう、ゲートを塞いでしまうのは、交通っていうか、この学生が通れないから、ちょっと勘弁してほしいみたいなメールは出るんですけど、やっぱりそういうのも反発が大きいので、なかなか強く言えないっていうところはあります。
今、YouTube のチャット欄で、かなこさんから、ダニエルさんの SNS でのこう発信のおかげで、アメリカの各大学の抗議活動の様子が知れてありがたいですというこうコメントをいただいています。
はい、ありがとうございます。
そして、マヤエフさんからは、コロンビア大学のこう、デモの排除の現場は台風の後みたいでしたという、そんなコメントも、ね、こういただいたりしています。ダニエル様、バークレー以外のこう大学もこう取材されていますけれども、どんな声に例えばそこで触れることができたんでしょうか。
そうですね、まあ、湾を挟んで、車でだいたい1時間ぐらい南に行くとスタンフォード大学があるんですけれども、スタンフォード大学は、まあ、私立の大学、なおかつものすごく裕福な大学なので、まあ、キャンプサイトも、なんていうかこう、UC バークレーは割と、なんていうか、まあ、あんまりこうそのすごい綺麗っていうキャンパスではなくて、汚いわけじゃないんですけど、スタンフォード大学も本当にすごい建物ばっかりで、すごいこうお金がかけられてるんですよね。で、その中で、やっぱり割と目立つ場所にキャンプがあるっていうのも、結構通りかかる人の目が気になったりとか、で、結構親御さんが、なんかここはちょっと、目障りだからやめてほしいとか、結構言う人がいるらしいんですよね。やっぱり私立の大学なので、まあ、学生だったりとか、学生の親御さんたちが、自分たちが寄付をしているからとか、まあ、それだけ高い、授業料だったりとか払っているから、自分たちの要望を聞いてもらう権利があるっていう風なスタンスを取る人も少なくないらしく、やっぱり UC バークレーとは全く違うようなところもあったりとか、あとは、結構コロンビア大学だったりとか、まあ、いろんな結構各地の大学で聞く話としては、まあ、やっぱり報道、残念ながらなかなか報道されないんですけれども、すごい強烈な、デモの参加者に対するハラスメントだったりとか暴力行為っていうのが、まあ、あると。例えば車で、当て逃げされたりとか、通りかかる人たちに暴言を吐かれたりとか、殴られたり、なんかそういうことはしょっちゅうあるけれども、まあ、そういうことはアジテーターが暴力を振るったっていうような報道はなかなかされないっていうところを、まあ、悩んでいたりとかいうお話は聞きますけれども、スタンフォード大学に関しては結構その学生に対するこう、なんていうんですかね、大学側の制裁も割と厳しいらしくって、警察によるその暴力的な制圧とまではいかなくても、まあ、大学側が例えばそのデモに参加してもいないのに、まあ、いわゆるレイシャルプロファイリング的な感じで、その関連があるだろうと判断した学生を低学なり退学にしてしまう問題もあったりとか、いう話は結構内部では言われていて、まあ、それがどこまで本当かどうかも、ちょっと自分はわからないんですけれども、まあ、そういうこともあって、そのメディア、まあ、自分が取材しに行った時に、 そのプレスとして写真撮るときは、例えばその必ず確認を取らなきゃいけない。まあ、UC バークレーももちろんそうなんですけれども、皆さんこうマスクだったりとか、スカーフで隠していたりとか、まあ、すごく写真を撮られることを、まあ、懸念している雰囲気ではありましたね。
なるほど。ね、それがやはりこう後々何にこう響いてくるかわからないという、こう恐怖感がある、まあ、そういう恐怖をこう抱かなければならないという、こう状況自体が本当にこう不当だなというふうにもこう思うんですけれど、どうでしょう、こう例えば、まあ、丸腰のこう学生に対してこう警察が非常にこう暴力的にこう出たのが、先ほどマヤフさんもこう投稿してくださったこうコロンビア大学だったりしますし、まあ、それ以外にもやはり、まあ、学生に対する今挙げていただいたように、こう、まあ、抗議する側に対するこうハラスメントだったりこう暴力というものが、まあ、各所でこう報告されている。でもそれがなかなかこうメディアにこう報じられないという、こう点が、まあ、例えばその抗議する側がこう暴力に遭っているということがなかなかこう報じられないどころか、まあ、例えばそのデモがこう過激化してますとか、なんかこう警察とこう学生が衝突っていうと、こうさもお互いのこう力がこう対等であるかのようなこう印象をこう持たせるような、まあ、そんなこう表現なのかなというふうに思うんですけれど、今回のその大学で広がったこう抗議活動に対するメディアの報じ方で、ダニエルさん、何か気になるところというのはありますか？
そうですね。まあ、まさに日本の特に報じられ方で言うと、まあ、今おっしゃっていたように、その過激化とか、まあ、なんていうか、こうに特に日本ではその視聴者だったり読者がコンテクストを理解していない上で、結構どちらかというとニュートラルなスタンスを持ち得るような読者層に対して結構バイアスをかけるような、まあ、見出しだったりとか報じられ方が多いなと思って、まあ、実際自分も結構内部にいる編集者の方に直接連絡して、まあ、ちょっとこれは変えた方がいいと思いますよって言ったりとかもあったんですけれども、まあ、アメリカでも、実際、メディアに関して、ジャーナリズムに関して、本当に、ここ何ヶ月かの間で、ものすごい議論が起きていてですね、やっぱり、まあ、今年の初め、ないしは去年の終わりぐらいから、メディアでの、まあ、レイオフ、つまり、いろんなジャーナリストが解雇されるっていう事案が発生していて、本当にニュースルームがすごい少人数だったりとか、あとは、例えば、パレスチナに関する、まあ、ツイートをいいねしただけでクビになってしまうとか、そういうこともあったりとかして、結構いわゆるそのニュースを発する側がどれを、何をバイアスとして捉えるかっていうことが、まあ、どんどん厳しくなっていて、なので、例えばニューヨークタイムズで、まあ、10月7日に起きたことに対して、まあ、大量にレイプ事件が起きたとか、例えば30人赤ちゃんがなんか頭の跳ねられたとか、なんか結構その後から、まあ、事実ではなかったと報道されるようなことも、例えばそのジャーナリストがそういうような記事を書いても全然 OK が出てしまったりとか、まあ、実はその記事を書いたジャーナリストはすごいこう、ガザにいる人は全員死ぬべきだみたいなツイートをいいねしているのに、なぜかそういうことは許されてしまったりとかして、ニューヨークタイムズがいかに見出しを、まあ、例えばそのパレスチナ人が殺、まあ、ガザにいる人たちが殺されてしまったときは、なんていうかこう、誰々何歳が死んだみたいな、イスラエルによって殺されたっていうようなことを書かずに、まあ、なんていうか、受動態で書いてしまうような、こう、なんていうか、こう、バイアスがそこにも織り込まれているわけですよね。で、先日の、ラファに対する、まあ、侵攻に関しても、まあ、何千人何万人が移動しているみたいな、これは移動していると言えるのかどうかっていうことだったりとかして、
ね、さも主体的かのように書かれてしまっていることはありますよね。
そうなんですよね。で、まあ、ニューヨークウォークラ、ウォー、まあ、ニューヨークウォークライムズ、つまり、まあ、ニューヨークタイムズが犯している戦争犯罪っていうようなものを、まあ、いかに見出しだったりとか内容にバイアスがかかっているかっていう、まとめをしているフリーランスっていうか、こう、インディペンデントのジャーナリストの団体とかもあって、結構それを追っているのは、まあ、興味深いなっていうふうに思いますね。
いや、本当に、まあ、例えばそのイスラエル側のこう犠牲者は killed、殺されたというふうにこう表現され、でパレスチナ人たちは die、ね、さもこう勝手にこう亡くなったかのようなこう言われ方をするっていうのは、非常にこう非対称性がそこにあるなというふうにこう私も思うんですけれども、でもどうでしょう、この非対称性ということにもこう関係してくるかもしれないんですけれども、この各地でここまでその大学でのこう抗議が広がった、まあ、背景だったりこう理由というのは、ダニエルさん自身はどんなふうにこう捉えてますか？
そうですね。まあ、歴史上やっぱり振り返ってみると、例えば、ベトナム戦争の時だったりとかも大規模な学生運動が起きた ていうことは、例えばコロンビア大学なんかは、まあ、自分たちの大学でそういうデモが起きたっていうことを誇りに思うと、まあ、歴史資料だったりとかに書いてるすごい皮肉な点があるんですけれども、まあ、そういうのは歴史上なかったわけではなくて、で、特に今回の件に関しては、まあ、いろんな理由があるんですけれども、私が Z 世代の視点で、まあ、今、デモに参加している多くは Z 世代ですよね。で、自分がその当事者の視点で、まあ、言わせてもらうと、まあ、本当にいろんな理由があるんですけど、やっぱり一番大きいのはおそらく、ガザにいる当事者の人たちの声だったり動画だったりとかが、リアルタイムで SNS を通して伝わる。で、アメリカ政府だったり、イスラエル政府だったりがものすごい大金を使って、まあ、作り上げてきたプロパガンダ的なストーリーが完全に崩れてしまっている。なおかつ、Z 世代はやっぱり、そういう暗い世の中である、そういう絶望を抱えている世代ですよね。コロンビア大学、まあ、UCLA が、UC、カリフォルニア大学、ロサンゼルス校が、じゃないかな、USC ですね、南カリフォルニア大学が卒業式をキャンセルしたっていうのがすごい大き
ありましたね。
かったんですけれども、その子たちすごいかわいそうなのが、多くの人たちにとっては高校の卒業式がコロナでなくなった世代なんですよね。
そっか、また
で、4
大
年後に
学
また、
のっていう。
そうなんですよね。で、まあ、しかもどっちもやっぱり大人の身勝手な、まあ、例えばコロナに関しても本来政府がちゃんとみんなを守れれば、まあ、例えば資本主義、経済を優先しなければ多くの人が守れたのにとか、まあ、自分たちの卒業式がもしかしたらできたのにとか、まあ、結構今回に関しても、学生たちに、まあ、フリーパレスタインって言ってほしくないからキャンセルしたっていうようなふうに言われている通り、結構大人たちの身勝手な理由で、まあ、若者たちの楽しみが奪われてしまっている。で、もちろん卒業式なんかは大したことないだろうって言えるかもしれないですけれども、まあ、環境問題だったりとか、まあ、社会不安だったりとか、特に Z 世代は、これすごい重要だと思うんですけど、そのポストサンディフック世代、つまり、小学校で、銃撃事件が起きて大量に殺されたりっていうことがもう本当に、まあ、ノーマルになってしまっている世代なんですよね。なので、私も小学校の頃から、もし学校で銃撃事件があった時の場合に備えて、まあ、日本で例えば地震があった時の避難訓練と同じような感じで、訓練をするんですけれども、まあ、地震の場合はね、地震があったかどうかわかりますけど、銃撃事件の訓練の場合は、本当かどうかわからないような状況でやるんですよ。子供としてはすごいトラウマで、もしかしたらここで死ぬかもしれないと思いながら毎年毎年やらなきゃいけなくて、まあ、そういう、銃の危険性だったりとか恐ろしさっていうのを、まあ、あとは、その銃を規制すればなんとかなることを、まあ、大人たちは自分勝手な理由でしないっていうような、まあ、子供たちを守ろうっていう国じゃないっていうことを、まあ、よく理解しているんですよね。まあ、環境破壊もそうですし。で、まあ、すごく皮肉なことに、今となっては、大学で、キャンパスで銃を学生に向ける、警察官を、まあ、学校側が呼んでしまうっていうようなことだったりとか、まあ、あとはその9.11以降を、まあ、ものすごいその反ムスリムみたいな雰囲気がアメリカでは蔓延しましたけれども、Z 世代はそのミレニアル世代だったり X 世代、ブーマー世代に比べて、まあ、9.11のことを正直あんまり覚えてないんです。まあ、もし私も97年生まれですけど、9.11があったっていうことはもちろん知ってはいるし、その後の雰囲気はなんとなくわかるような気はするけれども、まあ、リアルタイムであったことは記憶していないということは、やっぱりそのムスリム系に対するすごいヘイト感情みたいなものは、やっぱり上の世代と比べて比較的少なくてですね、みんながみんなではないんですけれども、まあ、そういうことにあって、やっぱりそのパレスチナにいる、まあ、ガザにいる人たちをこう人間として見られる若者も多いんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。今 YouTube のコメント欄で、雄一郎さんから「大学のデモはすぐに権力側は早く終わらせようとするのに、イスラエルによる権力暴力は、早く終わらせようとしないのに憤りを感じます」というこうコメントをこういただきました。いや、そこにもこう非対称性があるなというふうにこう私自身も思うんですけれども、先ほどそのダニエルさんがおっしゃったその、まあ、学校がこう銃撃されるかもしれない、それに備えようというふうにこう訓練を受けてきたこう世代が、今まさにこう大学でこう押し入ってこようとするこう警察官をこう、まあ、止めてバリケードをこう作る、それって銃撃にこう備えて自分たちがこう受けてきた、ある種のこう訓練で、自分たちがこう身につけてきたことがそこで出るっていう、何とも言えないですけれども、やはりこう、まあ ことのこう深刻さをこう象徴するようなこう出来事だなというふうに私もこうニュースをこう追いながら見ていました。でもう一つ、ぜひこの切り口でもダニエルさんに伺いたいなというふうに思うんですけれども、やはりこうアメリカの中でそのアーティストたちがこうどんな声を上げているのかということが、しばしばこう注目をされると思うんですよね。で実際にそのこの大学で広がっているこう抗議デモだったりですとか、あるいはそのガザに対して行われているこう軍事侵攻についてどんな声が上がっているのか、あるいは上がっていないのか、何かこう注目されている点というのはダニエルさんいかがですか？
そうですね、例えば、最近の話で言うとラッパーのマクルモアがヒンズホールという曲を出したことがすごく大きな話になりましたけれども、それが話題になるっていうことはそれほどそういうようなことをする人がいなかったっていう、ことが浮き彫りになった意味合いもありましてですね、例えばそのザ・ウィーケンドが寄付をしたりだとかっていうことはありましたし、例えばそのアーティスト・フォー・シーズ・ファイアっていう、 こうピンをつけて、その受賞式に出たりとかっていうこともありましたけれども、本当に発言しづらいと感じているアーティスト多いんだなっていうのは改めて感じますし、やっぱりレコード会社だったりとかもいろんな政治的な理由があってイスラエル側の擁護するようなスタンスを取るようなところも多かったりだとか、例えば大きなアーティスト、例えばテイラー・スウィフトだったりビヨンセだったりとかも、個人的にはどちらも好きなアーティストではあるんですけれども、最近はファンの間でブロックリストっていうのが話題にはなっているんですけれども、そのアーティストたちにプレッシャーを与えるために発言をしていないだとか、イスラエル支持をしているアーティストはちょっとどうしようもないかもしれないんですけれども、そのブロックリストっていうのが作られていて、このアーティストたちをどんどんブロックしてプレッシャーを与えようっていうようなムーブメントもあったりとかして、それの効用性に関してはちょっとまた議論が必要だと思うんですけれども、例えばその どれだけ発言をすることによって影響力があるのかっていうのは果たしていかがなのかって思う人も多いかと思うんですけれども、例えばテイラー・スウィフトが2020年の大統領選挙の時にみんな大統領選挙に投票するために登録しようみたいなことを、ストーリーに載せただけでこうすごい数の人が登録したりとか、かなり影響力
がある。数万人単位だったみたいですよね。
なのでそのように、例えばそのフリーパレスタインって言っただけですごい議論が起こりうるし、人々の意見だとか、その認知度だったりも変わるかもしれないっていうような、一応そういう社会的な責任だったり影響力を持つような立場の人が発言しないような状況であるっていう、アメリカは本当にちょっと今そういう、こう例えばジャーナリストの間だったりとか、そのアカデミック、間でもすごくこうことに関してどうなんだろうねみたいな、こうすごい回りくどいような言い方をしないといけないムードであるっていうのが感じますね。
そうですね、なかなかそのストレートにこう表現している方がやはりこう少ないのか、相対的に見てもこう少ないのかなという印象は持つんですけれど、今ビヨンセだったりあるいはテイラー・スウィフトのことはこう挙げていただいたと思うんですけれども、一つそれに加えてこう気になるのが例えばその BTS が所属をしているこう HYBE ですね。でそのアメリカの支社の CEO がもうイスラエル支持ということをかなりこう鮮烈にSNS にこう投稿していて、でそれに対してやはりこう物議を醸しているという こともあります。こうした動きについては何かダニエルさん思うところなどありますか？
そうですね、どうしてもやっぱり難しいのがそのイスラエル支持イコールユダヤ系イコールシオニストっていうようなその関連付けをしてしまうことがやっぱり一番危険だっていうふうには言われていて、やっぱりユダヤ系の中でもそのイスラエル政権のことを批判していたりだとか、何せよそのデモに参加している人ものすごく多いわけですよね。なのでそんで、アンチセメティズムってそのいわゆる反ユダヤ系差別みたいなことが広がることを、多くの人たちは懸念しているわけですけれども、ユダヤ系の人イコールみんなイスラエル支持でありシオニストであるみたいなことをこう宣伝してしまうような、影響力のある人が発言、そういうような発言するのが実は回り回ってそのユダヤ系に一番こう有害なことになってしまうっていうのはその中でも言われていて、もちろんそのスクーターブラウン直接に関係あるかどうかわからないんですけれども、もちろんそのなんていうのかな、そういう まあ、手を切れだとか、その意見を変えてほしいっていうような要望を、もちろんファンの側から出ることは当然だと思うんですけれども、まあ、やっぱりこのことがいかに、まあ、アメリカ社会の中で、もはや議論できないかっていうことは、結構日本の中とは雰囲気が違うのかなっていうふうに思いますね。むしろ日本の方が、例えば会社員になってもデモに参加したところで、例えば、まあ、クビになることはおそらくないと思いますし、結構、ムスリム系の友達によく言われるのが、なんか、日本で結構デモが起きてるらしいね、意外だよとか、日本で結構、支持率が下がったみたいなね、それはいいことだと思うみたいなことを、まあ、学生に言われたりとかするんですけれども、まあ、日本の場合はいろんな理由があると思いますけれども、まあ、その原爆被害国だったっていう、こう、自認がある人が多かったりとか、まあ、あとはその、宗教的な意味合いで言うと、まあ、例えばユダヤ系にもムスリム系にも特にこう思い入れがないからこそ、まあ、その、例えば子供が爆撃の被害を受けた動画とかを見ると、こうリアルに共感できる人が多いんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、アメリカの場合はなかなかそこにさらなるこう政治的な意味合いだったりとか、宗教的な意味合いが付随してきて、まあ、多分日本の方々が思うよりも、なかなか素直に受け入れられないんですよね。
なるほど。例えばそのテイラー・スウィフトにこう関しては、長らくこう沈黙をされているということがこうたびたび報じられてきたりしました。例えば、ガザーでのこう虐殺がこう続いている最中に、スーパーボール、非常にこう大きな注目されている大注目のイベントですよね。で、そこにこう現れているっていうところにこう批判がこう向けられたりですとか、一方で、最近のこう動きとしては、ガザのためにこう募金を募るようなこう講演にもこう出演していますよね。で、それに対してまたこう、じゃあテイラー・スウィフト、じゃあボイコットしようみたいなことがこう一部で呼びかけられていたりということで、非常にこう混乱したこう状況はあるのかなというふうに思うんですけれども、改めて今少し触れていただいたとは思うんですけれども、例えばそのパレスチナに対するこう連帯をこう表明した、アーティストだったりこう俳優だったり、そうした人たちにはこうどういったこう国内でのこう反応があるのかということについて、改めていかがですか？
そうですね。まあ、例えばその停戦を求めるとか、パレスチナに対するそのイスラエル政権の行いが正しくないって思ってるような人は、おそらく過半数を超えるっていうような統計は出ているのですけれども、やっぱりそのイスラエル支持の人たちの声が大きいっていうのと、やっぱりアメリカっていう国のシステム自体、そのユダヤ系の人たちはどうしても守らなきゃいけないっていうような、まあ、責務があるという意味合いで言うと、やっぱりその人たちが主張する、そのこれはアンジセミティズムだってこう主張してしまったら、それが通るような、まあ、仕組みになってしまっているっていうことが、やっぱり大きな弊害であり、例えば大学で、なんだろうな、ムスリム系の学生のヒジャブが取られたりとか、殴られたりとか、そういうことは、例えば反ムスリムヘイトだっていうことにはなかなか認定されづらいのに、例えばその、スイカの絵文字をズームのこうプロフィールに入れていたりとか、なんかこうパレスチナの旗を持っていたりとか、首を巻いているっていうことだったりとかは、やっぱりすごい弾圧される。で、それがそのヘイトスピーチとか、アンチセミティズムの表彰だっていうふうに言われてしまうので、やっぱりそれ
反
が、
ユダヤ主義だというふうにね、名指しされてしまったりしますよね。
それの実効性だったりとかっていうのを考えると、やっぱり人数の問題ではないのかなっていうふうに思いますね。
これは少しジェネラルな質問になるんですけれども、よくその、日本で言われるのが、こう、アーティストだったりこう俳優さんたちがこう、政治に対して何かしらこう発言をすると、こう何々は政治に口出すな、音楽に政治を持ち込むなとか、私もこう写真家がなんで政治に発言してんだみたいなことを時々言われたりするんですけれども、もちろんそのアメリカ社会でもそうした声がないわけではないと思うんですけれども、何かこうちょっと大きな聞き方になってしまうんですけれども、日本でのこうしたアーティストに対するアーティストがこう政治に対してこう発言することと、あるいはそうしたこう政治に対して何かしら表明することのこうアメリカ国内でのこう受け止めとのこう違いみたいなものって、こうダニエルさん、何か感じるところというのはありますか？
そうですね。まあ、アーティストに限らず、やっぱり根本的に日本においては、まあ、学校教育の段階からやっぱり政治っていうものは、まあ、先生も意見を述べてはいけないし、まあ、そのパーソナルなものとしてなかなか共有できない、まあ、政治と野球の話はする、宗教の話はするな、みたいな、まあ、フレーズがあるように、結構日本ではアーティストに限らず皆さん政治はタブーなものとして、なかなかこうオープンに話す機会もあんまりないのかなっていうふうには 思うので、やっぱりアーティストが発言することによって、例えばその影響力を間違って使っているとか、なんかそのファンが鵜呑みにしてしまうからやめた方がいいとか、なんかそのまあもちろんその社会のというか価値観の延長線上にあると思うんですけれども、まあ、アメリカの場合はその延長線上っていうのを考えると、まあ、日常からもちろんそのアイデンティティと政治っていうのが密接に結びついているし、まあ、その政治っていうのが社会と強く結びついているっていうことから、やっぱりその2つを切り離すことができないし、まあ、もちろんその保守的、まあ、その政治的に保守的というよりはその価値観的に保守的な人からしたら、まあ、その政治について、歌うとか語るアーティストは好きじゃないっていうような意見の人もいるとは思うんですけれども、まあ、そのアーティスト、もちろんそのアートと社会はまあ、切り離すことができないっていう前提の上で、なおかつその影響力のある人、表現をする人は、そのアイデンティティを持って当然だし、アイデンティティが政治、ないしは価値観と結びついていて当然だって思う人が多いと思うんですよね、やっぱりその国の文化を考えると。で、まあその意見を持っているっていうこと、まあ強い意見を持っていて、それを表明するってことが特にネガティブなことではなく、まあ当たり前のことなので、やっぱりアメリカの場合はその、サバイバルがやっぱり政治と密接に結びついているっていうところもあって、それについて発言する。例えば、なのでその政治について発言する云々に関しては、まあすごい、皮肉にはなってしまうんですけれども、発言していい政治としていけない政治があるわけですよね。だから例えばその、パレスチナのことに関しては、もう国レベルでこうタブーな話になってして、なってきてしまっているけれども、例えばカマラ・ハリスだったりとかは、とか、まあ、あとはヒラリー・クリントンみたいな人は、例えばその女性の権利とか、その、まあ、トランプがその中絶の権利を禁止しようとしているから、我々はそれを守るみたいな。で、そういうことを支持するようなアーティストは別に、まあ、もちろん超保守派からは批判されるけれども、大多数からは支持されるとか、まあ、例えば2020年に、まあ、例えばテイラー・スウィフトなんかはおそらくその自分の支持層の過半数はそのバイデンを支持するような、まあ、左派とは言わないけれども、リベラル派であるっていうことを計算したんでしょうけれども、まあ、その中でその右派は切り捨ててもいいから、まあ、バイデンを支持するという表明をしたわけですけれども、まあ、今はそのバイデンを支持するって表明したら、おそらくすごい両者から批判されると思うんですよね。左派からも、まあ、リベラルはちょっとわからないですけど、左派からももちろんその、デノサイドに加担しているようなバイデンは支持できないっていう人もいれば、やっぱり右派からももちろん批判されるし、ちょっとどうしても今年はまあ大統領選に関してはバイデンを支持するっていうのを言うような、まあ、有力者っていうか有名人は少ないんじゃないかなと思いますね。
いや、著名人のこう発言だけではないと思うんですけれども、やはりこうしたガザをめぐる動きだったりですとか、まあ、それに対するそのバイデン政権のこう態度だったりですとか、これはやはりこう今年の、まあ、アメリカのこう大統領選にこうダニエルさん、大きく影響はしそうですよね。
まあそうですね。ただやっぱり大統領選、まあ結構実はこのことに関して今年のちょうど本を出すので皆さんよかったらチェックしてくださいって感じなんですけれど
ああ、そうなん
も、
ですね。はい。
結構日本はやっぱり大統領選っていうものをアメリカ政治のやっぱり最も大きなものとして捉えてると思うんですけれども、結構今のムードとしては特に若い人たちの間ではその誰が大統領になってもあんまり変わんないんじゃないかっていうようなムードに正直なってきていて、
ほう。
やっぱりアメリカの帝国主義だったりとか資本主義のシステムを、まあ、今のところやっぱり二党政党っていうのも無理があるっていうのに加えて、やっぱりどちらの政党も、まあ、トランプとバイデンっていう、どちらかというと非常に保守的なおかつ高齢の人たちを、まあ、候補に挙げているっていうことで、まあ、そのシステム全体を、まあ、個人ではなくシステム全体を見ないといけないっていうふうにはなってきてますね。
今、犬やんさんから、YouTube のコメント欄で、ダニエルさんの新刊楽しみですという、そんなね、コメント
ありがとうご
も
ざいま す。
いただきました。そして、アクター友之助さんからは、マックルモアも、歌だけ歌ってろって言われた、でもノーだろうってスピーチしてましたね、という、そんなコメントもね、こういただいています。実はですね、カルチャーをこう切り口にしたときにですね、まだまだ本当はこうダニエルさんにお聞きしたいことはこう山のようにあるんですけれども、例えばその最近のこう、まあ、カルチャーのこう動きですと、ヨーロッパ最大のこう音楽祭ユーロビジョンが注目をされたと思うんですよね。まあ まあ、イスラエルからこう参加した箇所が、まあ、ブーイングを受けたり、まあ会場の外ではこう抗議活動が行われたりですとか、まあ、一方でその切り口はまた違うんですけれども、まあ、優勝したあのスイスのアーティストがですね、ノンバイナリーのこう旗をこう持ち込もうとして、それはこうステージに持っていってはダメだというふうにこう言われたにもかかわらず、まあ、ユーロビジョンの、その、まあ、公式のこうインスタグラムがですね、そのアーティストが、まあ、ノンバイナリーのこう旗をこう持っている、まあ、写真をあえてこう投稿したり、ダブルスタンダードじゃないかなんていう、そんな声も上がっていたりするんですけれど、そのユーロビジョンって何かダニエルさん注目されているこう動きなんかはありましたか？
そうですね、ネザランドの候補者っていうか、まあ、出演者がまあ、すごい問題になっていて、まあ、彼がものすごく人気候補ではあったんですけれども、うん、なんかこうリハーサルに出させてもらえないとか、途中でこう退場させられたとか、結構まだまだ解明されない部分はあるんですけれども、でもちろん私もそこまで追ってるわけではないんですけれども、ジョーストっていう人が JOST っていう人がいたんですけれども、まあ、それに関してやっぱりそのネザランド側もあと、アイルランドだったりとか、さまざまな国が、まあ、そのユーロビジョン側の対応にものすごく憤りを感じていて、まあ、来年もしかしたら参加しないかもしれないって、こうプロテストとしてボイコットするかもしれないっていうところまで来ているみたいですね。まあ、あとはそのイスラエルの候補者だったりとか、そのチーム自体が、まあ、他の参加者をハラスメントしていたっていう、まあ、SNS でもいろいろこう名指しでハラスメントしていたりとかっていうこともすごい問題になっていて、そのような人たちはこう教会処分されないのに、まあ、そういう旗だったりとか、あとはこうクフィエの柄をネイルにつけた人、候補者、参加者がなんかこうセンサーされてしまったりとか、あとアイルランドの候補者が、まあ、顔にこうなんか暗号みたいな感じで入れたんですけれども、なんかそういうこともすごいこう反発を受けたりだとか、なんかこうすごいそういうなんかイスラエルが出演させるのに、で、なんかオーストラリアとかも参加してるんですよね。だからなんか EU って何なのっていう感じ
なんですけど。そうですよね。ユーロって何だろうみたいなね。こうどこまでなんだろうみたいなね。
そうなんですよ。だし、やっぱりそのユーロビジョンの雰囲気としてすごいこう面白い、こうちょっとギャグっぽい雰囲気なのに、なんかこう、ここまでこう、なんていうか制裁というか弾圧みたいなことをするっていう雰囲気の悪さもやっぱり後味が悪いんですよね。
そうなんですよね。まあ、個人的にはやっぱりこうノンバイナリーの旗はダメで、今まさにこう虐殺が起こっている中で、こうイスラエルのこう旗はこうバサバサ振っていいんだとか、なんかいろいろその本当はこうユーロビジョンがじゃあ大事にしたいこう理念って一体何だろうかとか、なんかこう根本からまあ、議論が必要なのかなということをこうもやもやとこう考えていったりしました。で、もともとですね、ダニエルさんにはいろんなこうお話をこう以前からね、お聞きしたいと思っていたんですけれども、改めてお話を聞きたいなというふうに思ったきっかけの一つが、実はですねアカデミー賞でのこうことでもあったんですよね。で、少しこう、まあ、アカデミー賞のこう受賞式はこう遡ることになるわけなんですけれども、まあ、そこで例えばプレゼンターを務めたこうミシェル・ヨーさんだったりですとか、あるいはそのキーホイクワンさんが、まあ、まるでそこにいないかのようなこう扱いをこうステージ上でこう受けてしまうということで、これってやっぱりこうアジア人差別じゃない、アジア人のこう透明化じゃないっていう、こう、まあ、そんな声も上がったりしました。アカデミー賞でのこう動きで何かダニエルさん注目されていた点というのはありましたか？
そうですね、まあ結構何回もいろんな記事とかでも書いてるんですけれども、やっぱり授賞式っていうもの自体、大統領と、先ほど申した大統領選挙の無理があるって話とちょっと近いかもしれないんですけど、やっぱりその日本って、英語のメディアにアクセスできる、なんだろうな、そういうこう、アクセス権みたいなのが比較的低くて、例えばその、公用語が英語である国と比べたら、やっぱりその日本語で翻訳されたものを基本的に摂取する人が多いと思っていて、でそういう情報が増えるのって、そういう授賞式だったりとか、大統領選挙の際だったりとかするんですよね。で、それ以外の、まあ、小さな積み重ねみたいなことはやっぱり翻訳されなかったりとか、報じられないということもあって、まあ、コンテクストだったり流れだったりとか、追いにくいっていうこともあるかもし、無理もないと思うんですけれども、その大統領選挙はもちろんアメリカにとってはすごいビッグディールではあるんですけれども、その授賞式に関してはね、 日本と比べてそんなに注目されていないかなって正直思うんですよね。どちらか
ああ、
というと
そう
オ
なん
ワ
で
コ
す
ンに近
ね。
いと思っていて、も
は
ち
い
ろん話題
はい。
にはなるし、メディアの中ではすごいあの大きなイベントではあるんですけれども、
うん。
例えばテレビ離れだったりとか、まあ、あとはその組織内のまあ腐敗というか、
う
その
んうん。
実はそんなにちゃんと審査されてないじゃんみたいなこととかもやっぱり暴かれているので、もちろんその例えば、ファンからしたら、この映画に撮ってほしいとか、グラミー賞撮ってほしいとかいうのはもちろんあるけれども、やっぱ
はい。
り、この授賞式っていうのは全てじゃないというか、その受賞したからといって、その作品が絶対的にいいというわけでは決してないし、その、アカデミー賞も、例えばグラミー賞だったりとかも、その一部の、例えば白人高齢男性みたいな人がすごい、こう、コミュニティに多かったりすると、もうそもそもビヨンセのアルバムなんか聞いてないけど、みたいな人たちとかもいるわけですよね。
はいはい
で、その
はい。
すごい独断と偏見で、まあ、世の中が動いてしまうっていう、こうアメリカを象徴するようなちょっと皮肉な事案ではあるんですけれども、まあなんていうか、その、だんだんとそこで行われている決断が、まあ世の中を反映してるわけじゃないよねっていうのはちょっと広がってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。まあ、そもそもその、まあ、意思決定のこうプロセスにこう問題があったりということがこうだんだん暴かれていくと、まあ、これ自体がなんかこう、なんと言いますか、こう茶番じゃないみたいな、まあ、そういう見方もこう広がってきてしまいますよね。
そうですね。
どうでしょう、まあ、ちょっと最後に伺いたいんですけれども、まあ、これガザ侵攻にこう対してだけではなくて、まあ、先ほどその、まあ、発言していいこう政治的な話題とそうではない話題なんていう、こう話も何やつかからいただいたと思うんですけれども、まあ、例えばそのこう社会的にあるいはその政治的なこう問題に対してこう影響力のあるこう人たちが沈黙をする、もしくはその、まあ、これにはこう発言するけれども、これにはやはりこう、まあ、だんまりをこう貫いてしまうという、ある種のこうダブルスタンダードがこう透けて見えてしまったりっていうこともあったりすると思うんですよね。で、こうしたその、まあ、沈黙をする、あるいはその恣意的に何かをこう見ないようにするということが社会にじゃあ何をもたらしてしまうんだろうかということを改めてダニエルさん、いかがでしょ
そうですね。まあ、特にパレスチナ・ガザ問題に関して
う。
は、なんか中東で起きてる難しい問題だよね。で、やっぱり何十年間も過ごされてきたっていう、まあ、ちょっとイスラエル政権だったりアメリカ政府のこう意図的な、まあ、プロパガンダもあり、結構若い人たちの間では難しい問題じゃないんだよっていうことをあえて主張するっていう動きもあり、難しい問題だよねってこう日本語でもよく見かける言葉で、自分は個人的にはものすごく嫌いな言葉なんですけれども、やっぱり難しい問題だよね。で、こう、終わらせられることって基本的になくて、まあ、我々としてはやっぱり学び続けることが大事にはなってきますし、やっぱりその、大学で起きているテントを張るデモだったりとかも、その可視化する、問題を可視化して、デモされるのが今、まさに起きているんだよって、我々日常を普通に過ごしたいかもしれないけど、忘れてはいけないよっていうのを、こう、思い起こさせるようなことだったりとか、まあ、ガザにいる人たちがこう、動画で、あなたたちの声は届いていますよっていうような動画を載せたりとかもありますけれども、やっぱりそう影響力のある人が沈黙をしないことによってこう、風化させない、忘れさせない、なおかつ難しい問題じゃないっていうのを、まあ、強調する役割にはなるし、そうですね、やっぱりそういう影響力のある人じゃなくても、その個人間でも、私もやっぱりアメリカで、友人だったりとか知り合いだったりとかとこの話をすることもすごく難しいと感じているし、実際に何人もの、まあ、友人だと思っていた人と、まあ、一方的にこう縁を切られたりとか、まあ、それも、まあ、ちょっとツイッターでも書いたんですけれども、大学で起きているデモを通りかかって、まあ、自分もそのジャーナリストとしての仕事をしているので、普通にこうコメントをせずにストーリーにこう載せただけなんですけれども、それに対してお前は反ユダヤ主義かみたいな、それだったら俺をブロックしようみたいなこと言ってきたりとか、まあ、
実
全
際
然あっ
の本当
て、
に直接のこうお知り合いがということですよね。
あ、そうですね、まあ、私は別に彼に直接何か言ったわけではないので、
ちょっと機材トラブルが今日ちょっと続いてしまっ
い
て申
えいえ、
し訳
全
ないで
然、は
す。
い。
はい、ちょっと今ですね、YouTube の接続をもう一度試みているところです。どうでしょうか、復旧しますか。あ、つながりました。 つなあ今聞こえました。よ、
天井つながってますか。
すみません、大変失礼しました。今日はあの音声トラブルが多くて、あの本当に申し訳ありませんでした。あのダニエルさんがですね、あのインスタのこうストーリーをこう巡ってその、まあ、の抗議活動のこう様子をこうアップしたら、まあ、直接のこう知り合いから反ユダヤ主義じゃないかって起きるぞみたいな、そういうことを言われてしまったという、そこまであの伺いました、はい、すいませんちょっと、ね、あの途切れてしまったんですけれども、続きから伺ってもいいでしょうか。
はいはい、そうですね、あの例えばそのよくデモで使われるその海から川までっていうスローガンだったりとか、あの例えばパレスチナを解放しろとか、そういうスローガンだったりとかが、まあ、例えばユダヤ系の友人に聞いたのが、あの我々ホロコーストの、まあ、子孫からしたら、まあ、いつ国だったりとかが国民が自分たちに、まあ、牙を食うかわからないから常に恐怖を抱えて生きている中で、まあ、そういうスローガンだったりとか運動が、まあ、恐怖に感じる、なおかつ差別に感じるっていうふうに言っていて、まあ、やっぱりどうしてもそういうようなあの、まあ、シオニズムもやっぱりいろいろスペクトラムというか強弱ありますけれども、まあ、そういうような教育を受けているような人にとっては、なるほどそういう世界観があるのかっていうふうなことを感じるきっかけにもなりましたね。
なるほど。あのこうしたこう発信をですね、先ほどの YouTube のこうコメント欄もですね、でもですね、やはりこうダニエルさんのこう発信でこう現地で起こっていることをこう知ることができてという、こうコメントもいただきました。あの様々なこう連載などもこう持っていらっしゃると思うんですけれども、あのポッドキャスト番組なんかでもですね、あの声をこう発信していらっしゃると思うので、何か直近で、まあ、あの今年はあの本をこう出すあのご予定もあるということなんですけれども、何かあの告知をこうなされたいことなんかこう最後にダニエルさんありますか。
そうですね、いやでも特にないんですけれども、一応今年ね、あと多分 短所っていうか、その対談本が一つと自分の本が二つと、
はい、
まあ、本の収録がもう一つ出る予定なので、詳しいことはまだ言えないんですけれども、あの皆さんチェックしてもらえたらっていうことと、あとインスタとツイッターですね、よろしくお願いします。皆さんいつもありがとうございます。はい、皆さんあの安田さんも今年お会いしたかったので、すごく嬉しいです。
ああ、こちらこそです。いや、途中ちょっとあのリスナーさんの皆さんもダニエルさんにもあの音声トラブルがちょっと続いてしまって大変ご不便をおかけしてしまいました。あの申し訳ありません。あの改めてですね、あのおそらくあのツイッターだったりこうインスタグラムであの新刊のこう告知なんかもこうなさると思いますので、皆さんぜひ SNS などもこうフォローしてみてください。武田ダニエルさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの途中あの気苦しいところがあの続きまして、皆さんご不便をおかけしました。あの今日の放送をもう一度聞きたい方ですね、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきますので、今後の放送のお知らせもいたします。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast にも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週5月22日水曜日の放送ですが、弁護士の高橋渉さんをゲストに、入管法はどう変えられようとしているのかを題してと題してお送りしていきたいと思います。あの先日ですね、弁護士の鈴木雅子さんをお迎えして、これからあの、まあ、今まさにこう国会で議論されている入管法の改定、今度はこう永住権をこう取り消しやすくするぞとい こう改定がなされようとしている、まあ、そのこと自体も改めてあの考えていきたいと思うんですけれども、加えて昨年、まあ、残念ながら非人道的な形であのねじ曲げられてしまった入管法の改定案、いよいよ6月の10日に施行される、まあ、の昨年の12月時点で一部はその改定案あの施行されてはいたんですけれども、いよいよ6月10日にということで、本当にこう恐怖を抱えているんだという声が私たちのところにもこうあの当事者の方々から届いてきています。であの高橋渉さんはですね、先日あの刊行したそれは私が外国人だから日本の入管で起こっていること の法刊集もあのお願いしていますので、その具体的なエピソードに触れつつ、改めて入管法がどんなあの変えられようとしていて、どのような影響がこう懸念されているのかということを伺っていきたいと思います。 ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田夏樹と、機材トラブルにちょっとね、はい、かかりっきりでちょっと今日はほとんど声が出せなかったんですが、佐藤が、はい、
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。